本日の聖書箇所は第一列王記18章1節から15節。旧約聖書の新改訳2017をお持ちの方は633ページ、3版をお持ちの方は615ページです。お読みします。第一列王記18章1節。かなりの日数を経て3年目に次のような言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地の上に雨を降らせよう。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは宮廷長官オバデヤを呼び寄せた。オバデヤは主を深く恐れていた。かつてイザベルが主の預言者たちを殺した時に、オバデヤは100人の預言者たちを救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養ったのである。アハブはオバデヤに言った。国内のすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。馬とラバを生かしておく草が見つかり、家畜を絶やさないで済むかもしれない。二人はこの国を分けて巡り歩くことにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバデヤは一人で別の道を行った。オバデヤがその道にいたところ、エリアが彼に会いに来た。オバデヤにはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏して言った。あなたは私の主人、エリアではありませんか？エリアは彼に答えた。そうです。行って、エリアがここにいると、あなたの主人に言いなさい。すると、オバデヤは言った。私にどんな罪があるというのですか？あなたがこのしもべをアハブの手に渡し殺そうとされるとは。あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人を使わさなかった民や王国は一つもありません。その王国や民があなたはいないと言うと、主人は彼らにあなたが見つからないという誓いをさせています。今あなたは行って、エリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れている行っている間に、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、あなたを見つけられなければ彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなたにはイザベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか？私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養ったのです。今あなたは行って、エリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ます。本日はこの箇所から、私はこの地に雨を降らそうというタイトルで小沢先生に御言葉を語っていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまなものを背負い、またその 背負わされているものの重さの中で、本当に打ちひしがれるようなやっとの思いで、本当に死の前に私たちは今日、座る、そのような方々もたくさんおられます。どうか 私たちの抱えているその重荷を主が知ってください。あなたご自身が今豊かに命の御言葉をお語りくださるときに、あなたが私たちの主であり救い主であることをまた共に告白し、あなたがその荷を軽くし、またあなたご自身が前に立って私たちの歩むところを示してくださいますように、委ねて主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。続けて列王記の第一を見てまいります。前回までの、まあらすじを少し振り返りますけれども、イスラエルが2つの国に分裂した後、まあ、北王国、南王国と呼ばれる2つの国に分裂しますけれども、今このところでは北王国の方に目を止めて、そこに何が起きたのかということを、まあ、聖書はずっと語っております。で、北王国のイスラエル、北王国イスラエルの7代目の王となったのはアハブという人でありました。で、このアハブは、外国からイゼベルという名前の妻を迎えまして、で、そのイゼベルというのは、バールと呼ばれる神々を拝んでいた人であります。で、妻だけが拝んでいればまだ問題はそんなに大きくなかったのですが、夫であるアハブがこの妻の信じていたバールを自分も熱心に信じるようになる、まあ、それによってこの北王国が、まあ、異教の神々を信じる国に変わっていったわけであります。で、それをご覧になっていた神様はある時預言者エリアをアハブの前に遣わしまして、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないと語らせます。まあ、当然、これを聞いたアハブは怒りまして、このエリアを殺そうとするのですが、エリアはサレファテと呼ばれる外国の町に逃れまして、そこの町にいたある一人のヤモメの世話を受けながら身を隠すという生活をいたします。まあ、そのようにしてエリアはそこにいたのですが、ある時このヤモメの息子が子供が一人息子が病気になって亡くなるということが、まあ、起きました。ヤモメはその時、まあ、エリアを通して神様に怒りをぶつけたのですけれども、エリアはこの子供のために祈ったところ、その子供が生き返るという奇跡を見まして、このヤモメは霊の目が開かれて救い主をこのエリアの先に見て信じていったということが前回までのあらすじであります。で、今日の箇所は、このエリアが語った通りにサマリア地方に大飢饉が起きていった、まあ、3年半の間雨、これ3年目って一節にありますけれども、これはエリアがサレパテに逃れてから3年でありまして、その以前6ヶ月、およそ6ヶ月の間ケリテ川というところに隠れておりましたので、まあ、全部合わせると3年半の間大飢饉、雨が降らず大飢饉になっていったということであります。まあ、その時神様はどのようにされたのかを今日見てまいります。で、雨が降らないということで、当然アハブは、バールの神々に拝んだはずであります。というのはバールの神々というのはこれは五穀豊穣の神様、日本で言えばそれにあたる豊作の神様でありますから、当然雨乞いの祈りをしたはずなんですが、一向に雨が降る気配はありません。 もうこのままでは家畜もバタバタ倒れていく、まあ、人間も危なくなる、そこでアハブは実際自分が出て行って宮廷長官オバデヤと手分けをして、国中のを探して水と草のあるところを見つけようといたします。で、このオバデヤのことについての説明が、まあ、かなり詳しく載せてありまして、3節4節にこのようなオバデヤに関する説明があります。アハブは宮廷長官オバデヤを呼び寄せた。オバデヤは主を深く恐れていた。かつてイゼベルが主の預言者たちを殺したときに、オバデヤは100人の預言者たちを救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養ったのである。このオバデヤというの人は主を深く恐れていた、まあ、信仰者であったとはっきり書かれております。で、この信仰者オバデヤが自分の主人アハブに仕える。そのアハブというのがバールを拝む、異教の神々を拝む人でありましたから、これは大変な苦労だったと私たちは、まあ、容易に想像がつくと思います。でそれがある時、このアハブの奥さんである、イゼベルが主の預言者たちを全員、殺すのだという、そういう命令を出したわけです。オバデヤは、まあ、今風に言えば政権の中枢にいた人でありますから、その情報はすぐに自分の耳に入ってきます。で、信仰者としてオバデヤはこの時、まあ、かなり厳しいシビアな判断を迫られたわけです。自分はどうするか、まあ、知らないふりをするということもできたでしょうが、しかし彼は、命を懸けて、主の預言者たちを集めて洞穴に隠し、パンと水で養うようにと、まあ、取り計らうという、そういう決断をいたします。それは、まあ、1人や2人じゃない、100人であった。これが見つかれば当然自分は殺されるわけですね。100人ですから相当注意しないと目立つことであります。しかし彼はそのようにして自分の信仰を守り通しました。そのようにしてきたオバデヤの前に今エリアが現れて、8節でこのように語りました。そうです、行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言いなさい。まあ、これが今日の箇所の一つのキーワードになっておりますけれども、これを聞いたオバデヤはどのように反応したかが9節以降にずっとあります。読んでわかるように、このオバデヤはこのエリアの言葉を聞いたとき非常に恐ろしく感じたようであります。自分がじゃあアハブの自分の主人アハブのところに行ってエリアはあそこにいますよと、まあ、知らせている間にエリアはきっと、まあ、姿を隠すに違いない、まあ、主の霊が連れていくでしょうってありますけれども、エリアはいなくなってしまうんじゃないか。で、いなくなっただけならまだいいんですが、このアハブという人は、そのもう 国中いろんなところにその探しに出かけていって誓いまでさせて本当にいないのだなということを誓わせているということですから、このいますとオバデヤが言ったのにいなかったというのならば、まあ、殺されるということを、まあ、すぐ分かるわけです。きっとエリアはいなくなるに違いないということを恐れまして、もう9節以降でこう言ってますね。私にどんな罪があるというのですか。あなたがこのしもべをアハブの手に渡し殺そうとされるとは。それだけではなくて、まあ、間を省きまして13節ではこうも言っておりますね。あなたにはイゼベルが主の預言者たちを殺したとき 私のしたことが知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養ったのです。で、この13節の言葉ですね、あるいは12節の最後で、しもべは子供の頃から主を恐れていますという、このオバデヤが言っていることは嘘ではないです。本当なんですね。この第一列王記を書いた記者ですね、その記者も、もう事前にですね、彼が信仰者であった。4節で彼はこういうことをしたということを事前に私たちに知らせておりますので、オバデヤは嘘はついていない。全く自分のしたことをそのまま語っております。しかしどうでしょうか、私これを読んだときちょっとオバデヤの反応が過剰ではないかという気がしたんですね。もっと言えばですね、なんか不自然じゃないかと思うんです。彼は主を恐れる信仰者なんです。で、信仰者である、理想的な信仰者であるというか、皆さんいろいろと頭に浮かぶと思うんですけども、エリアは自分の主人である、神の人、預言者であるということはオバデヤも認めているわけですので、あなたはアハブのところに行って、こういうことを告げなさいという命令を受けたならば、素直に、はい、わかりました、じゃあ私行ってきますという言わなきゃいけないはずなんですが、なぜか彼は強硬にこの命令を拒否するんです。で、嫌ですというその理由としていろんなことを挙げておりますけれども、なぜこんなにいろんな理由付けをして断るんだろうか。非常にアハブに殺されるのを恐れて、それで弁明しているんだ、言葉を連ねてこのように理由を挙げているんだということかもしれませんけれども、信仰者として何かすっきりしないものを感じます。そのことは何だろうかということはまた後で触れます。で、疑問はですね、この箇所の疑問はもう一つあります。スラスラと読むと私たちはああそういうことだったんだねで終わるんですが、よく考えますと腑に落ちないと日本語にありますが、納得できないことが一つあるんですね。何か単純なことなんです。なぜエリアはオバデヤのところに行ったんだろうか。神様の命令はこうだったんですね。一節、アハブに会いに行け、私はこの地の上に雨を降らせる。命令はアハブのところに行きなさいなんです。だったら直接エリアはアハブのところに行けばいいんです。アハブの居場所が分からなかったのでオバデヤに聞いてみたということなんでしょうか。であれば、そういう理由付けも可能ですけれども、じゃあどうしてこのオバデヤの居場所は分かったんだろうか、聖書をそんなに疑うべきじゃないという方もいるかもしれませんが、推理小説風に言いますと、これ不自然、エリアがなんでオバデヤのところに行くかというのは不自然なんです。それもオバデヤがこれほど恐れている、殺されるかもしれないというオバデヤのところに行ってですね、わざわざアハブのところに行ってこう告げなさいと言うわけですので、不自然さが一つ二つ三つぐらい重ねているような箇所に考えていくと、そういう箇所に見えてまいります。なぜわざわざ、オバデヤのところに、エリアは行くんだろうか。そしてなぜオバデヤを使ってエリアをアハブの王様を、呼び寄せていくという、そういう手順を取るのか、これには必ず意味があるはずであります。 どんな意味があるのかという手助けとして、2つのことを確認してまいります。その一つ目、4節でかつてイゼベルが主の預言者たちを殺した時にと、まあ、本当に一行で書いてありますが、なぜイゼベルが主の預言者を殺そうとしたか、理由はここに述べられておりません。でも必ずこれも理由があるはずであります。でこれは、読者読んでいる人がすぐに想像できるから説明がないのだろうと思います。あまりにも理由が明らかである、まあ、と言われて、何だろうと思うかもしれませんが、エリアはここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないと、まあ、言いまして、で実際に雨が降らなかったわけです。でバールの神々を信じるイゼベルからしますと、このエリアという人物はどのように見えるかであります。この地に雨が降らないという災いをもたらす、まあ、邪悪な神々の手先に見えるわけです、エリアは。雨が降るためにはこのエリアをこの地上から抹殺しなきゃいけないんです。このエリアがいる限り雨が降らないわけです。で、しかしエリアは神様の指示に従いまして、まあ、命が狙われるというのはすぐ分かりましたので、雲隠れというか、ね、身を隠すわけですね。最初はケリテ川という荒野の中にある川のところに行って半年暮らし、そしてその後サレパテという外国の町に逃れて、そこに身を隠していったわけです。でエリアは探したけど見つからない、殺すことができない。じゃあどうしたかというと、エリアの代わりに主の預言者たちを殺すことにしたわけです。とにかくそのようにして雨を降らせようとして、イゼベルはこういうことをしたわけですね。まあ、これがその主の預言者たちが殺された理由、つまりエリアが身を隠してしまったために主の預言者が殺されたという、そういうつながりであります。で2つ目に確認することは、オバデヤが13節で語ったことですね。あなたにはイゼベルが主の預言者たちを殺したとき私のしたことが知らされていなかったのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養ったのです。で、これはオバデヤはエリアに対して、あなた、私がこういうことしたっていうのを聞いていなかったのか。あなた外国にいたから知らなかったんでしょうね。という、まあ、ちょっと皮肉を込めた言い方であろうと思いますけれども、おそらく、まあ、エリアは、まあ、知っていたのだろうと思います。でこれはオバデヤがしたことでありますけれども、エリアにとって他人事ではありません。というのは、エリアも実は似たようなところを通ってきているわけです。そのまずアハブの前から逃れた最初の半年間、ケリテ川というところに逃れましたけれども、そこで彼は川の水を飲み、カラスが運んでくるパンと肉で養われていったわけです。で、そこから今度は半年経ってから今度はサレパテの町に住む貧しいヤモメのところにあなたは行きなさいと神様に言われて、そのヤモメがあなたを養うようにしているからという神様の言葉を聞いて、実際にそういう経験を彼もしていったわけです。エリアもカラスあるいはヤモメを通して食事が与えられて生き延びることができた。オバデヤは主の預言者をかくまって養っていきましたけれども、 その苦労がどれほど大変なことか。エリアは言葉で聞いただけではなくて、自分自身がその主の預言者の側に立って、そのかくまって養われていく、かくまわれて養われていくということはどれほど大変なことであるか、あるいは、その食料を運んでくる人がどれほど命がけであるのかということは自分の経験でよくわかるわけです。で、オバディアがこういうことをしなければならなかったのはなぜかと言いますと、遡れば自分がやったことは、エリアがやったことですね。エリアがアハブに雨降らないよと言ったせいで、オバディアはこういう苦労を背負わなければならなかったわけです。で、今2つのことを確認いたしました。主の預言者が殺されていったのは、エリアが雨が降らないと語ったからです。オバディアが命を懸けて主の預言者を100人をかくまわなければならなかったのも、エリアが語ったからです。さて、そうしますと、このエリアがオバディアの前に突然現れたとき、オバディアは何を思ってことになるでしょうか。もちろんオバディアは信仰者でありますから、突然目の前にエリアが現れた時に、あなたは私の主人エリアではありませんかと言ってひれ伏したと書かれています。エリアが預言者であり神の人であるということをオバディアは、すぐに見抜いてひれ伏したわけですね。ここまではいいです。でも先ほど触れたように旧説以降でオバディアがなぜ長々とこのように自分が言われたこと、あなたはアハブのところに行きなさいと言われたことに対してなぜこうも、理由を述べて、拒否しようとするんだ。そしてこの旧説以降のオバディアの言葉を見ますと、何か彼の中にある怒りが伝わってくるように思います。皆さんがこのオバディアの立場になって、考えてみればと思います。エリアが突然現れてアハブに、雨は降らないよと言ったせいでいろんなことがこの国内に起きていったんです。で、その党の最初の問題を作ったエリアはで突然いなくなってしまったわけです。姿を隠してしまった。で、残されたオバディアは全部自分が後始末をしなきゃいけなかったわけです。言ってみればですね、この旧説以降のオバディアの気持ちをもっと分かりやすく、こう言えばですね、こういうことになるんじゃないかと思いますね。エリアに対してですが、あなたは外国に姿を隠して、気楽な生活を送っていたかもしれないけれども、あなたがいない間自分たちはどんなに辛い思いをしなければならなかったのか、あなたは知っているのか。主の預言者たちが探し出されて殺されていった。その時、自分は本当に苦労して、預言者たちをかくまって養ったんだ。あれは命がけだったんだ。その時、あなたはどこにいたんだ。何をしていたんだ。何もしなかったじゃないか。あなたは自分たちが残された自分たちがどんなにつらい思いをしたか、知らずに過ごし、そして今頃姿を見せて帰ってきて、今度いきなり自分にアハブのところに行ってこう告げなさいという。 私をなんでそんなふうに殺そうとするんだ、どうしてそういうことをあなたは言うのか、そういう怒りをオバデヤは、心の内に立たれているように感じます。だからこれほど自分がしたことを強調している、私はしもべの、このしもべは子供の頃から主を恐れていますとさえ、自分で言うわけです。で、嘘じゃないけれどもやっぱり怒りがある。エリアに対して怒りをぶつけ、そしてそのエリアの先におられる神様に対してオバデヤはこの怒りをぶつけているように見えるんです。で、これを聞いていたエリアは15節でこのように答えました。私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ます。オバデヤが心配しているように自分がはいなくなったりしない、必ずここにいるから、そして、アハブが来たら私は逃げたりしない、絶対に前に出ると、約束をします。これを聞いてオバデヤは、そうか、じゃあ分かった、じゃあ連れてきます、ちょっとここで待っててくださいと、そこで話は終わったように見えるんですね。しかしスラスラと言えば終わったねと、で次の、展開が始まるということですけれども、オバデヤのことを考えてみます。やっぱりここはオバデヤが中心になります。先ほどオバデヤは神様に対して怒りを持っていたと私は言いました。で、そうしますとそのようなオバデヤに対してエリアは何を言ったことになるんでしょうか。当然エリアはこのオバデヤの、言い分を聞いていろんなことを感じているわけですね。自分は今ここで何を言わなきゃいけないのか、すべてを知ってエリアは15節で短く答えたわけですけれども、アハブは必死になってエリアを探し出し殺そうとしておりました。エリアがを殺すことができなかったら、そのとばっちりというんですか、受けて主の預言者たちが次々と殺されるという目にあっていきます。そういう、非常に緊張感が高まっている状態の中で、当の本人であるエリアがエリアの方からアハブに居場所を知らせて、アハブの前に姿を現すわけですから、これは当然もう自分殺される、今日自分は命日なんだという覚悟がなければ15節のことは言えないわけです。これも15節の言葉を簡単に言い直せば、私は今日アハブに殺される覚悟、そのような覚悟を持って前に出ます。殺されるかもしれません、もう殺されてもそれは神様の御心と信じて前に出ます。私はそれに命を捨てる覚悟でいますと言ったわけです。さあオバデヤはこれを聞いてどう思ったんでしょうか。皆さんも経験があると思います。本当にこういう緊張の高まるような事件とか事故とか災害とか起きたとき、私たちは目の前のことをこなすために一生懸命やるわけですね。で、それは信仰、自分はもう信仰者として、生きるんだという思いが強い方はなおさらこれは主のために我慢して大変だけども自分はやるんだという、思いで、やるわけです。で、でそれは往々にしてうまくっていうんでしょうか、たくさんの苦労はあるけれども、いろんなところが自分の思っていた結果に近づくような形でそのことを通り過ぎることはできるかもしれません。でもその いろんな苦労を乗り越えた後、私たちは平安ではいられない。あの時神様何をしてくれたんだろうか、自分は本当に苦労したのに何も助けてくれなかったんじゃないか、あのことこのこと、その苦労が日々思い起こされるたびに神様に対して、あの時神様何してくれたのか、どこにもいなかったんじゃないかと、怒りをぶつけたくなる瞬間が誰にでもあるんじゃないかと思うんです。オバデヤがそういう人だったと思います。彼は本当に孤独でした。自分が信仰者であることを誰にも明らかにすることはできない。主の預言者たちにだけは信仰を明らかにしていますけれども、でもその預言者たちは次々と殺されていなくなっていくわけです。自分の通ってきた苦労を分かち合える仲間がいなかった。そのため彼はその怒りを自分の内側に讃えて、その抱え込むしかなかっただろうと思います。神様は何もしてくれない。しかし今エリアの口から聞きました。初めて神様が何をオバデヤのためにしてくださろうとしていたのかが明らかになりました。オバデヤの目からは神様は逃げた、姿を隠した、何もしてくれない、こんな時、主の預言者が殺されていく時に神様は何にも助けてくれない、自分が頑張らなきゃいけないと一生懸命やってきたの。しかし今神は逃げたのではないということが分かった。むしろ神様はこの罪に満ちている北王国のところに来てくださって、苦しみを共にされて、戦いの前面に出られて、命を懸けて戦ってくださるんだ。それがエリアの口から神様の御心として聞かされた時に、オバデヤは自分が怒っていたその怒りが取り去られました。主に委ねるものと変えられていきます。エリアはこう約束しましたけれども、神様のなさることですから、もしかしてエリアは本当にいなくなるかもしれないんです。でもそれでも構わない。それでオバデヤ自身が死ぬことになったとしても、主の御心がわかるからと委ねるものに変えられて、オバデヤは出かけてまいります。そうしますと、最初に取り上げました疑問、なぜエリアはアハブのところに直接行かない、オバデヤのところに行ったのか、そしてなぜオバデヤ、恐れるオバデヤを使ってアハブを呼ばせたんだろうか、いろんな疑問がありましたけれども、やっぱりここに神様の愛というものがあると見えてまいります。オバデヤは神様を恐れる信仰者であったんだけれども、でももっと神様のことが分かるよ、神様の姿が見えるよ、オバデヤの前にエリアを通して姿を見せてください。あのヤモメもそうでした。あのヤモメも粉が尽きず油がなくならないと言われて奇跡を見て神様を信じましたが、息子が亡くなった時に怒りを神様にぶつけた。でもその息子が取り戻された時、本当の救い主を見ていた。それと同じようにオバデヤも怒りを神様に向けていった時に、いや、救い主はあなたのために命を懸けて戦うんだということを教えてくれた。アハブが犯した罪のために3年半の間雨が降りませんでした。でも今神様は思い直しました。私はこの地の上に雨を降らせようと言ってくださいました。 もし神様の方からこのように言ってくださらなければ、人々は死ぬだけであります。まあ、それと同じようなことが今この時代にも起きていると思います。言ってみれば、私たちはこの罪の時代の中に生きているものであります。雨が降らない大飢饉の中に私たちは置かれているようなものかもしれません。主を信じる者としてこのオバデヤのようにそれでもなお神様を信じて一生懸命今日も神様の御心に従って生きなければと頑張ります。一方聞こえてくるのは人が人を殺すという争いの話、戦争の話、迫害の話、テロの話、いろんな罪の悲惨な現実が聞こえてまいります。主よなぜですか、主よまだですか、こんなに私たちが主に祈っているのに主は祈りに応えてくださらないのですかと怒りをぶつけたくなる時もあります。でも今日の箇所から教えられることは、神様は決して私たちを忘れているのではない。もちろん私たちはある期間は耐え忍ばなければならないかもしれませんけれども、神様は必ず戻ってきてくださって、神ご自身が罪と戦って命を捨ててくださるのだ、その約束がここに記されています。その約束の通りに2000年前主イエス・キリストが私たちのところに来られました。それも罪の世というど真ん中に来てくださって、私たちに本当に十字架のところに救いがあるのだということを見せてくださいました。もし主が来られなかったならば、雨は降らないということがずっと続き、すべての人は滅び去るしかなかったのです。でも神様は思い直してくださった。確かにあなたは罪を犯し続けているけれど、だからといってそのまま滅び去るのではない、あなたを救いたいのだ、その救いを成し遂げるために神ご自身が降りてきてこられて苦しみを共にされて命を捨ててください。私たちの罪が許されたということをどのようにしてじゃあ教えてください、見せてくださるかというときに、3日目によみがえられてあなた方の罪は許されているのだということをはっきり目に見えるようにしてください。その救いのご計画はすでにこのエリアの時代からこのようにしても表されておりました。であるならば、今私たちはこのアハブのように心の中に怒りを持ち続けるかもしれないけれども、必ず今日アハブの前に出ますと主が言ってくださる、その日が来る。私たちは再び来られる主をまた待ち望みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの罪の時代の中で救われた恵みをいただいておりますけれども、この罪の世にあなたの御心がなるようにと祈り続けますが、何かこの祈りが虚しく消え去るかのように聞こえてくることは悲惨な話ばかりであります。人と人とが争い、人が人を殺すという恐ろしい話、いやそのことは人事ではなくて自分自身の中に愛さなければという思いがありながら人を憎み、傷つけ、愛するのではなく蔑み、そのようにして人と人との間が壊れていく、いや壊してしまう罪が 自分の中にもあることを見なければなりません。主よ、いつまでですか？なぜですか？あなたはいつ来てくださるのですか？どこに隠れているのですか？と私たちは訴え苦しみますが、あなたは思い直してくださって、私は必ず今日アハブの前に出ると、あなたご自身が命を捨てて戦ってくださる。そのようにして、実は私たちと共にあなたはおられるのだということを、またあなたは教えてくださいます。しかしあなたの姿は見えません。どうかあなたがもっとはっきりと見えるように、わかるように、あなたの励ましが一人一人のうちに今日語られてまいりますように、私たちのこの弱り果てていくような信仰をあなたが強めてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。